黒学の
ブイトーキラジオ。
最近は本当に暑くて、自宅でもキャンプでも枝豆や冷ややっこで一杯という機会が増えてますよね。あんまりお酒が強くない私でも保冷剤代わりに冷凍枝豆を持っていくくらいですし、居酒屋やビアガーデンなどではすぐに出てくる枝豆で乾杯が一番手軽ですよね。そんな枝豆には皮膚や粘膜の健康を維持する働きもあるそうですよ。枝豆にはビタミン A やビタミン C が含まれているというのは有名な話なんですが、実はこれ成熟した大豆には含まれていないそうなんですね。意外です。また枝豆に豊富に含まれるビタミン B1 は糖質をエネルギーに変え、新陳代謝を促す働きがあることから、疲労や夏バテ防止に役立つとされています。さらに枝豆に含まれる必須アミノ酸の一つメチオニンにはアルコールの分解を助け、肝臓の負担を和らげる働きもあるそうで、ビールに枝豆っていうのはとっても理にかなった組み合わせだそうです。まあそうは言っても食べ過ぎたら元も子もない結果になるんでしょうけどもね。そして枝豆は鞘に守られているため、茹でてもあまり栄養価が失われにくいという利点もあるそうです。昔の人はなんでそんなことよくしてたのかなという気がいたしますが、そんな枝豆、日本には特定の地域で昔から栽培されてきたものがありますよね。それは地域の農家の方によって代々受け継がれてきた品種、希少価値が高くてブランド枝豆とも言われているそうなんですが、まあ私なんぞは気軽に食べれるものではないんでしょうけどもね。その中でも有名なのがダダ茶豆。茶豆を代表する品種で、山形県鶴岡市周辺の限られた地域で江戸時代から地元農家の方が大切に守って生産されてきた枝豆とのことです。ダダ茶ってどういう意味なのかなと思ったんですが、どうやら方言でお父さんとか親父といった意味があって、江戸時代この地域のお殿様にこの枝豆を差し上げたところ、その美味しさにとっても感動されて、この枝豆はどこのダダ茶の作った豆だ、あのダダ茶が作った豆が食べたいなどといったことから、お父さん親父の豆のダダ茶豆っていうことになったという説が通説になっているそうです。まあこの辺はね、昔の話なんでどこまで本当かわかりませんが、まあ私にとっちゃダダ茶豆も何も普通の塩ゆで枝豆で十分なんですが、でも一番はやっぱり甘いずんだ餅の方がいいのが本音なんですけどね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに取り手ツーリングに大忙しな私黒川がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話の内容になればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第264回のお話は、キャンプ強化月間の締めくくりはふまだっぱらと爽やかのハンバーグだよね。皆さんは過去1ヶ月ぐらいの間にどれだけツーリングやキャンプに行かれたことがありますか？というのもこの7月、黒学史上まれに見るキャンプ強化月間でした。1週目が城南島海浜公園キャンプ場、2週目は高さんと同志の森キャンプ場、3週目がソロで久保キャンプ場、そしてついにラストの4週目、締めくくりはやっぱりここはふもとっぱらキャンプ場ということに決定したんです。夏は暑いから高原に一緒に行かないとねっていうのもあったんですけどもね。さて実は今回はかなり以前より決定しておりまして、2泊も可能だったんですが、イコちゃんと話をしたところ、さすがに2泊はということになりました。まあその辺はちょっと残念だったんですということで、今回はねふもとっぱらキャンプ場でのお話になりますが、今回は思い切って朝早く出ることにしたんですよ。と言っ てもさすがにね、まあ休みの日ですからゆっくりしたいっていうのもあるんで、家を7時40分過ぎに出たんですけども、調布インターまでの道も渋滞せずにスムーズに、まあ、やけに遮断機を開けて走ったり、信号でもすんごく手前に止まるベルファイアのおばさんには苦笑いものでしたが、中央道に入ってもね、順調そのものでした。不思議と車の100キロ巡航はバイクの100キロ巡航と違って速度が速い気がして苦手だったんですが、今回はそんなことなかったんですね。だんだん体の衰えがあるのかもしれませんが、あれ逆か、以前ですけどね、これ120を出していってもね余裕だったんです。だけど車の100キロがすごく怖く感じてたんです。今はですね、V走250になって車の100キロは全然怖くなくなっちゃったんですよね。なんでだろう、250だと100キロが怖い。そう、V走250はね、100キロは怖いんですよ。エンジンもうなってるし、回転数もね結構上がってるんでね、80キロぐらいがちょうどいいんですけどね。だからですかね、でもなんか変な感じなんですけども、最近は車の方が安心してスピードが出せるようになっておりますが、この辺も加齢による変化なんでしょうか。さて、お話はちょっとずれましたけどもね、まあいつもの通り中央道で行きまして、川口区でおります。そしてまずは昼ご飯の買い出し、今日の昼ご飯でございますが、ここのところふもとっぱらと言いますとケンタッキーがお約束でしたが、実はこの時間で行ってしまうとケンタッキーが開くのがまだまだ早い、30分ぐらい待っちゃうっていうような状況でしたんでね、今回は久しぶりにマックにしたんです。しかしここでも実は大誤算、マックってこの時間朝マックなんですよね。いやー、これ勘違いしておりました。朝マックとなるとメニューが限られてしまうところなんですが、そんな朝マックね、朝早い時間なのに中国人8人がレンタカー2台で乗り付けて店内で大騒ぎです。いやー、もうちょっと静かに食べれないもんなんでしょうか。そんな光景を横目にしながらも、チキンクリスプマフィンセットとベーコンエッグマックサイドのセットでございましたけどもね、サイドメニューはアップルパイ、久しぶりです、アップルパイ。そしてあとチキンナゲット15個、今セール中だったんですよね。これお得ですよ、この15個ね。そんな感じでね、今回はケンタッキーじゃなくてマクドナルドで購入して下道を走っていくんですが、こちらも本当に順調、どうしちゃったんだろうっていう道が空いておりました。まあ前を走る車もね、同じふもとっぱらに行くっていうことで、ひばりが丘の交差点、消防署のある交差点なんですが、あそこを曲がっていきました。県道71号でしたっけ。お馬さんの姿を確認しつつしっかりと走っていったところ、いきなり前を走るトラクター30キロ、ね、あれはちょっと困ったもんだなと思いますが、なんとかすぐ曲がってくれたんでよかったんですけど、あっという間にふもとっぱらに到着でございます。受付はいつも通り、あそこはいいですね、もう今やナンバー見てパッと出ますからね。4000円を済まして、今日はなんとシャワーもあるということなんで、お久しぶりに使っちゃおうかなとか考えましたけどもね。さてサイトの方なんですが、ぼちぼち後片付けをなさっている方がいらっしゃいました。そうですよね、月曜日の11時近くっていうことでございますんでね、当然ですが空いていますんで、今回は前の方の J サイトをやめて草原中央トイレの近く B サイトを検討したんですが、これがねどうもいい場所がなくって、いつもの場所がねまだ埋まっていたもんですから、ちょっと斜めな場所しかなくってね、今回は N サイト、草原中央トイレの前方のところにいたしました。するとフレンチブルドッグとご婦人が立っておりましてね、もしかしたらミルクちゃんですかとお声掛けしたところ、はいそうです、ああ、シオンくんのパパさんとママさんですかっていうお返事。イコちゃんがインスタでつながっていたミルクちゃんなんですが、女の子、土曜日が誕生日で日曜日からふもとっぱらに来ていたという情報がありましたんでね、昨晩から会えるかなーなんてお話をしていたところ、まさかこんなに早く会えるとはびっくりいたしました。久しぶりにね、こうフレンチブルドッグの顔をわしゃわしゃっとさせていただきましてね、懐かしい感覚に触れました。まあ変な話ですけどもね、やっぱりフレンチブルドッグっていうのは可愛いものでね、ちょっとシオン君に比べたらね、女の子だったんで小ぶりだったっていうのはあるんですがね、久しぶりにわしゃわしゃ向こうへもブシブシブシと顔近づけてきてね、なかなか楽しい一瞬だったんですが、持参してボールをあげたところとっても喜んでくれましてね、久しぶりにこういうのもいいな、 ていうね、フレーをしちゃいますと、またこう、フレンチブルドッグ飼いたくなるんですけどね。シオン君ほど言うことを聞くいいワンコに会えるかどうかもわからんですし、うちらの年齢もあるんでね、ただでさえ夫婦しかいません。老老介護になるところにまして、そこにワンコも入ってきちゃったら老介護になっちゃうんでね、これやばいかなっていうのもありますんで、っていうこともあるんで、その辺難しいところなんですけど、まあそうは言うもののということでね、少しミルクちゃんと久しぶりに、ミルクちゃんとって言うといない方ですけどね、フレンチブルドッグのフレーをさせていただき、いい時間を過ごさせていただきました。どうもお住まいがお近くだということが分かったんでね、また会えることをお約束してお別れしたんですが、テントの場所今度いよいよ探すことと相なりましたけども、ちょうどフィットね、こちらに乗っているご家族がお帰りの様子、ここ良かったですかとお父さんに聞いたところね、最高でしたーっていうね、笑顔とともにね、小学生ぐらいの女の子でしょうか、 V サインがで帰ってきましたんで、じゃあここにすっかということで設営に入ったんですが、グランドシートを引く段階に、あれなんかこれ微妙に左下がりではないかということに気がつきました。どうしたものかなと思ったんですけどもね、まあ若干気になるか気にならないかぐらいの左下がりだし、今更なのでっていうことで諦めて張り出しました。この辺ってやっぱり難しいですよね。聞くのもね、いいですか？じゃあ確かにね、確かに富士山の眺望は良かったかもしれないしね、水場に近いから良かったっていう意味だったかもしれないんですけど、まあ私だったら左下がりですよと言ってあげますけどもね、ちょっと一言欲しかったな。まあそれは貿易ですが、でいよいよテントを張り出すところなんですが、ホールアースのねやつなんですけれども、イコちゃんからですね、ポールが連結できないという申し出。うっさん、そんなことないでしょ、ゴムが入ってるマジックポールだもん、貸してごらん。あらほんまや、関西のコテコテギャグみたいな感じで、どうやらのポールの連結部分にある小さい部分あるじゃないですか、あれがですね、元のポールの方に逃げてしまってたようなんですって、今はね簡単に言ってますけど、この時はマジで焦りました。だって、ね、ベンチ持ってきてませんよ、元を持っててもポール細いですから、ラジオペンチぐらいしか入りませんからね。いや弱ったぞこれということでね、だってポールが連結できないんですから、ガムテープはそうバイクじゃないから持ってきてないんですよ。うわ弱ったなと思ってね、無駄な抵抗とは分かっていてもと思ってポールをこうプシプシって振ってみたりね、素振りするみたいに振ってみたんですけど、出てきやしない、当たり前ですよね、引っかかってんだからね。マジックロープを引っ張ったってこれゴムが伸びるだけですよね、ビヨーンと。いやー言われました、どうなるこれって感じでございますが、そんな時です、待てよ、確かツーリングシートバック2の左ポケットのところにハサミがあったはず。そうなんです、私いろいろバイク用にねカバンを買っておりますが、車で来るときはですね、ツーリングシートバック2、これをですねいろんなものを投げ込んでカバンにしてるんですけどね、私のコットとかイコちゃんのコットとか、その方がいろいろなものを全部こっちにっていう分けているものです。もちろん V 走のときはこのバッグを使っておりますが、ハンターの時はツアーシェルベースと使い分けをしている関係上、これがいい荷物置き場になっております。その左ポケットのところに入っていましたハサミ、そこでこのハサミを使って細いポールをクイックイックイッと引っかいてみると、なんということでしょう、細かい引っかかりがあって、あーらこんにちはっていうことでね、細いところが出てくれました。おかげさまでなんとかポールも連結するようになりました。さてと思ってペグを打ってテントも完成間近なっていう感じのその時でした。左前方のなにわナンバーのキャンピングカーのご主人がイコちゃんに、焚き火しますかとのお声掛け、イカちゃんは戸惑いながら私に助け舟を要求、はいはいはい、焚き火しますよって言うと、実はこの薪もらってもらえませんかと指さすんです。ふっと見たら、なんと袋に入った広葉樹の薪一束、うお、こんなにいいんですかと 戻りながらもニコニコな黒学。一応ですね、今回針葉樹を我が家から一束用意しているもの、馬を取っ払うキャンプ場なので、万が一を考えると広葉樹も買わなきゃいかんぞというふうに考えていたのも事実だったので、はあ、じゃあすいません、ありがたくということでいただくこととしたんですが、これもよろしかったらとスウェーデントーチをね、ご主人指さすんです。どうもご主人、スウェーデントーチ買ったのは良かったんですが、着火に失敗してしまったようで、上の方からうまく着火できず、ではということでお尻の方から火をつけようとしたもので、ね、スウェーデントーチ木ですからね、普通の丸太じゃなくてですね、こう広葉樹を四角く切ったやつに十字が入った、スウェーデントーチっぽいやつだったもんですが、下からやったってつかないときはつかないですよね。で、これどうするんだろうっていう風になってたみたいだったんです。あ、着火剤うちたくさんあるんでいただきますよとニコニコ顔でお答えしたら、逆に喜んでいただきました。まあ、よく見たらキャンピングカーもね、レンタカーのようで、何はナンバーのレンタカーですからね、これから大阪の方へ帰られるんでしょう。幼稚園くらいの女の子とお母さんもね、お腹が大きくて2人目がお腹にいらっしゃるみたいな感じなんでね、薪とかそういうスウェーデントーチ燃え残ったね、頭とお尻に焦げ目が入っているのも持って帰ってもっていうのがあったんでしょうね。おかげさまで大助かりとなりました。まあそんなことで、さてここをキャンプ地とするといういつもの撮影会を終えてお昼ご飯といたしましょう。さすがに今日は昼からは飲めません。まあ、いこちゃんもいる手前ね、ノンアルコールビールで乾杯なんですが、しおんくんの位牌も出してね、すっかりのんびりさせていただきました。今日は草刈りの音がやけに響いております。草刈りのあの機械音がゴー、何かなと前方の方を見ると、あのふもとっぱらキャンプ場の前方の広大な土地がありますが、あそこで草刈りをしていたんです。あれは一体何なのかなといつも思っているんですけどね、牧場があの辺にあるみたいなんですけど、そこの方の土地なんでしょうかね。あそこの部分もキャンプ場にしちゃえばいいのになぁなと思いますが、まあ若干でもあれか、お尻下がりだから富士山を見るのは難しいかもしれないのかなというような感じでしたけども、この日はですね、ずっと草刈りやってました。朝から午後まで本当綺麗なぐらいになってましたけどもね、しかも大型のトラクター使ってですから、結構響いてましたけどもね。まあそんな感じでゆったりとした時間が過ぎていきました。セミの声と子供の笑い声、草刈りの音が響いております。のんびり、そんな時に小さな女の子の笑い声、チンチンカイカイって言いながらもキャハハキャハハ笑っておりました。なんで女の子っつうか小さい子供はそういうチンチンカイカイでお笑いできるんですかね。本当は言うとこの沸点っていうのは不思議でしょうがないんですが、何より楽しいのかずーっと言ってましたよ。30分近く言ってたのかな。お父さんとお母さんがもうやめなさい恥ずかしいからとか言いながらもね、言ってましたけども、こっちは聞きながらも笑っておりましたけどもね。この日富士山、残念ながら頂上には雲がかかって全体は見えなかったんですが、後で知りましたが前の日も同様のようでございました。久しぶりにぼーっとさせていただきました。というのも山梨県と一緒でふもとっぱら、ラジオは NHK と SBS 静岡放送しか入りません。まあ以前もお話をいたしましたが、ラジコプレミアを入るにはもったいない。それにお昼のね、明るいうちから今から Amazon ミュージックを聞くと焚き火時に聞くものがないっていうことに、本当に今回はのんびりと過ごさせていただきました。昼寝はしないものの、そうだ、ふもとっぱらキャンプ場専用のゴミ袋100円を買いに行かなければということで思い出しましてね、これから動くことといたしました。正確に言いますとね、お腹を空かすためなんですけどもね、ちょっと遠回りをしながらいろいろなテントを見ながらうろうろさせていただきました。今回はコールマンとスノーピークのテントがやっぱり多かったですね。反対にロゴスとか、あとおしゃれなテントは少なかった。これはやっぱり月曜日、平日の月曜日っていうのが効いているんでしょうか。次回は牛舎近くの D サイトに泊まろうかということになったんです。っていうのも D サイト、見晴らしがいいんですよね。牛舎の裏でございますけども、意外とフラットのところも多いということで、いつも入場して右に曲がって牛舎を左手に見ながら行くんですけど、次回は左の方へ曲がって D サイトの方をね、行ってみようかななんていうふうに思っておりますが、 果たしてどうなるかっていうのもあるんですけど、まあ月曜日ということで、先ほども言いましたけど売店の方も空いておりました。買い物も終えておやつに、先日の今川焼き、冷凍の今川焼きね、5個入りを久保キャンプ場で2個食べたので残り3つがあったもんですから残りを食べました。今回も自然解凍が甘く冷たい今川焼きになってくれましたけどもね、まあふもとっぱらキャンプ場も高原とはいうものの昼間は暑いのでちょうど良かったんですけど、そうだそろそろバドニングをしないとということでございます。いただいた薪はいいとして持参した針葉樹をちょっとその後大変申し訳ないのですが精錬トーチを分解に入ります。というのも現在我が家の焚き火台コールマンのファイヤーディスク、あの円盤のやつなんですけどもね、精錬トーチやる場所もないんです。しかも先ほども言いました通りね、針葉樹の四角い塊、綺麗な木目なんですよ。なんでてっぺんの十字のところに手斧を入れて石の上に叩きつければ見事に4分割。あとはいつもの通りコンコンコンコーンとナイフでバドリングをかませば綺麗な針葉樹の薪の出来上がり。さて今回は一丁ということでこんなに綺麗な薪だからということでファイヤースティックに挑戦なんですが、これがです過去一うまくいったんです。やっぱやっぱり薪がいいといいなっていうような気がしたんですが、まあそうは言っても画像を貼っとくんですがね、てんてんてんな感じなのは許してください。なんせ不器用なんですよ。というかモーラナイフの限界なのかなっていうとね、またナイフが欲しくなっちゃうところなんですけども、この辺ねいけないと思うかもしれませんけども、まあだんだんねもうちょっと上手くなって、ファイヤースティックも綺麗なのを作りたいともいいかなと思います。まだ焚き火に火をつけるには早いんですが、ということでそろそろ音楽を聴こうかなということで、今回はですね Kindle を持参しました。 Kindle の方に入っている音楽をスピーカーに転送するんですが、その時ですイコちゃん衝撃の発言。実はイコちゃんにとってラジオも Amazon Music もうるさかったそうでございます。私黒学は寂しいと思って付き合っていただけということが発覚いたしました。え、そうなの？今までずっとキャンプ行ってたのに。そりゃすまんかったねということで、今回数曲流して終了いたしましたが、いやーちょっと衝撃な発言をいただいてしまいました。実は言いましたね、 Kindle をスピーカーの方にね転送すると意外にバッテリーを食うことも発覚しましたんでね、 Kindle で音楽聴けないっていうのが分かったのでは良かったんですけど、ちょっとこれ、イヤホンをするようになるかもしれませんね。でもそうするとイヤホンだと耳塞いじゃうんで骨伝導イヤホン買うようですかね。まあどんな音がするかちょっと分かりませんけど、まあ薪割りの方も終了して着火でございますが、無事着火するのはなんせ、文化焚き付けがあるおかげでございますけどもね、しっかりと、まあファイヤースティックの方もね思った以上にうまくいったもんですからね、これいいやと思いまして、そうは言ってもねやっぱり焚き付けがねあるの方がいいわけでございますけど、今日の晩ご飯でございます。当初ロゴスのピラミッドグリルコンパクトでバーベキューの予定でございましたが、ちょっと待ってねということで、昼がハンバーガー、夜バーベキュー、翌日の昼が爽やかの炭焼きハンバーグとなるとほとんどが肉ということになっていたしましてね、そんなとちょっとやっぱり健康的に考えものでございますよね。まあ20年前30年前ならば全然気になることではなかったんですが、ちょっとこれはいかんではないのかということで魚を焼くことにいたしました。いかんせんそうは言ってもピラミッドグリルコンパクトは炭火でございます。そんなところで、魚をやってうまくいくのか、失敗がちょっとね考えられそうなんで、アジの開きにしました。ちょっとねまあ失敗はしないだろうけども、キャンプ場でアジの開きっていうのをどうやってのもありますけど、まあね今更ビジュアルでうんぬんちょっとじゃないんでね、でまあいいかということでアジの開きにしたんですけども、ピラミッドグリルコンパクトね、そんなに網の部分が大きくないもんですから大丈夫かなと思ったんですけど、アジの開き2枚ぐらいだとちょうどいいっていうのを分かりましたね。 これはうまくやれば燃料の方をね、何でしたっけ、あのつぶつぶ、アスピットじゃないや、何でしたっけ、猫のトイレの砂みたいなやつ、失礼な言い方だけかもしれないけど、炭火焼き用のあのペレットタンってやつね、こう細かいやつなんですけれども、あれで 200g あると30分燃えるっていうのがあるんでね、これをうまく使えばアジの開き定食が朝から食べれるのかなとふと思ったのが変な話ですけどね、キャンプ場でご飯ね作って、でペレットタンで魚焼いてね、朝から和食っていうのも面白いかなというふうには思ったんですけども、果たしてそのロースのピラミッドグリルコンパクトでね、それができるのかちょっとわからないんで、実験してみようかと思うんですけどもね、そんなに高くないのかな、ちょっとそれ、実験してみてうまくいったら工場にもちょっと紹介したいと思いますけども、まあそんなことを言いまして、アジの開きの方をきれいに焼けてくれました。あとはチョリソーを炒めて枝豆で再び富士山に乾杯でございます。シャワー営業中でした。でも結局ね、めんどくさいんでパスしちゃいました。せっかくやってたんですけどもね。お酒も一人の緊張感でなく二人で飲んでいるせいか、酔いも早く回るものでございますね。すっかり持ってた冷ややこを忘れておりましたけども、まあそんなことでね、いろいろなことをお話ししながら、普段ある音楽がねたまたまないもんですから、まあ話の方も盛り上がるっていうか、盛り上がったのかな、まあいろいろなお話をしたんですけどもね、まあ2人だけの時間を過ごすと、まあいつもね2人だけしかいないんですけども、まあそういうのもね、改めて外でっていうのもいいものでございました。そんなことで、酔いもいい具合になりました。明日の日の出の時刻を確認して寝ることにしたんですが、どうしたものか、暑いんです。テントの中も換気はしてたんですよ。今回はね、バッテリー USB で充電して回せる扇風機を買ったもんですからね、うまく換気をしていたんですけども、なぜかテントの中は暑い。逆に外はね、少し肌寒くって長袖着るほどでしたんでね、上の方をメッシュにして、先ほども言いましたけどもね、ライト付きの充電器型の扇風機を再びセットして就寝いたしましたが、まあこれがね、後で悲しい目に遭うんです。実は夜中逆に寒くて目が覚めてしまいました。まあおかげさまでね、これで星空と夜中の富士山を写真に撮りましたが、なんて簡単に言ってみますけど、 iPhone ダメですね、夜はね、夜中は、最初撮った時は暗闇しか出なかったもんですから、シャッター速度を3秒遅くするなんていうところもたまたま見つけられたんでね、ガーシャっていうことで撮ったらうまく撮りましたよ。星空と富士山、こちらも貼っておきますので、見て、いただければと思います。ぐっすりその後もう一度寝て、朝日の出る前に一旦起きましょう。4時40分が日の出ということだったんで、4時半に起きて写真をパシャ。意外に周りは起きている人多いです。ちんちんかいかいのね、女の子2人を抱っこしてお父さんが焚き火をしていましたけども、お父さんこのまま朝ごはんまでずっと起きてんのかなと思うと大変だなっていうような気がいたしましたけども、我々2人は安心して二度寝をさせていただきました。すんげえ寝ることができました。久しぶりに二度寝であんなに気持ちよく寝たんじゃないかなというぐらいで寝れたんですけど、まあ朝起きましたね。朝ごはんはシーフードカップヌードルと、昨晩食べ損なったポン酢のね乗っている冷ややっこ、冷ややっこっつってもあれはおろし豆腐でいいのかな、相模屋さんで出してるやつなんですけど、このセットで食べることになったんですけども、冷ややっことシーフードヌードル、ちょっと変わった組み合わせではございましたけども美味しかったですよ。ゆるキャンならばカレー味なのでしょうか、なぜかカレー味うまく感じなくなりました。どうしたものかな、結構ねカレー味好きだったんですけどね、まあ最近はほら謎肉キムチとか辛麺とかね、いろいろ辛い味が増えたそうでしょうが、なんかこうカレー味がねうまくなくって、まあゆるキャンのおかげで随分朝ねカップ麺のカレーを食べる方も増えたようでございますが、カップ麺だと本当でも後片付け楽でいいですね、お湯沸かすだけですかね、あと箸だけでございますんでね。そんなことで、朝ごはん食べていると火曜日だっつうのに、8時過ぎにはもう車も入ってくるんですね。千葉ナンバーだ、ナスっていうようなナンバー、いやー、じゃあ千葉だ、力1時間は余計にかかるでしょう、千葉ギリギリでもね、ナスなんつったら2時間3時間はうちより余計にかかるんだから、8時過ぎに着くには家何時に出てくるんですかね、ま して那須だったら那須高原行っちゃった方がいい、涼しいんじゃないかなっていうような気もするんですが、まあ富士山の麓で見たいっていうのはね、確かにあるのかもしれませんけど、いや改めてね、今回その麓っぱらの向きについては実感させていただきましたけど、さて撤収に入る時間でございます。ゆっくり撤収しましょう。なんせポールやっちゃってますからね、そーっとそーっと抜いてね、ここだっけ、このつなぎ目だっけって確認しながらそーっと抜いてしっかりとやりましたけど、撤収の方もねうまくいきました。下がねぐちゃぐちゃじゃないもんですから、グランドシートもそんな汚れずに済みましたし、あと下がですね、柔らかかったんです今回、珍しくね。大概ふもとっぱらは下が硬いんでね、あの備え付けの安いペグだとダメなんですけども、今回もほとんどあの付属のペグでねうまくいきまして、鋳造ペグ 2,3 本しか使わないで済んだのかな、あなってから本当に片付けも楽に済みました。さて撤収も終わって、向かうのはいつもの通り炭火焼きハンバーグの爽やか富士高岡店です。いつものお約束なんです。11時お店オープンでございますんでね、まあ、1時間はかかんないんで10時過ぎに入れればいいのでということで、10時半ぐらいかな、出ました。10時半じゃないね、10時ちょっと過ぎかに出たのか。いよいよね市内を走っているといきなりです、強引に入ってくる千葉県のナンバー、だから嫌なのよこのナンバー、強引だし運転荒いし、とはいうものの行き先はもしかしたら一緒じゃねーっていうような気がいたしましたけどもね、駐車場に入ったところで助手席の方を降ろそうとして、あの順番取るため止まってくれるが私入れません。ほんと私が後ろにいるのにね、分かっているのに迷惑なことですよね。焦っても仕方ないのにね、広いところでやればいいのにだっていつも思いますが、そういうのはやめてくださいよというような感じですと思ったらです、中入ってびっくりですよ。11時10分開店から10分です。番号なんと27番、開店10分で40分待ち、って感じでございます。まさかの夏休み月曜日だというのにこれかよーという感じです。あー弱ったなと思ってね、車に行ったは戻るものの、どうもお店にいる人が少ないんです。そこですいませんちょっと待たせてくださいとねお姉さんにお願いしたところ、15分ぐらいの待ちで済みました。呼び出しのねメール設定できるんですね今、爽やかだからこれ持ってどっか行っちゃうんですねみんなね、まあ、さっきのねナンバーの車、こちらもねいなくなってたんですけどもね、まあネットで見たら富士高岡店から約10分ほどの富士錦店、こちらの方待ち時間なしなんで、もしかしたら私より前の方はそちらに逃げていたのかもしれませんけども、さて今回も頼んだのはいつものおにぎりハンバーグとげんこつハンバーグでございますが、今回乾杯ドリンクっていうものを頼ませていただきました。お値段安んでね、そしたら実はこれ、居酒屋形式と同じでお姉さんと一緒に乾杯のコールをしなきゃいけなかったんですね。知らんかったです、ちょっと恥ずかしかったんですから、皆さん炭火焼きハンバーグ爽やかへ行って乾杯ドリンクはやめた方がいいですよ普通に、ドリンクにした方がいいと思います。久しぶりに食べましたよ爽やかね、美味しいですね、やっぱりたまらん、あのジューっていう味と半分レアなねハンバーグ、本当に最近は混んじゃってしょうがないですけどもね、まあ私らも超若いつつ行ってるっていうのもありますけどもね、会社に行きましてね、爽やかでハンバーグ食べて帰ってきたんだよって言ったら、すごい混んでたでしょ大丈夫でしたって言うんでね、いやいやうちら行ってるとこは空いてるとこだからっていうふうにお話ししたところびっくりされてましたけど、皆さんあの御殿場店のねあのイメージが強いみたいで、2時間待ち3時間待ちが当たり前だと思ってられてるみたいでね、でも先ほども言いました通りこれ呼び出しメールシステムねあるんですよね、だからそのメールがあるから2時間3時間待ってたって平気なんだろうななんていうような気がして改めてしちゃいましたけども、まあそのことで、美味しくね炭火焼きハンバーグのいただきまして帰りました。帰り道もなんと順調だったんです。圏央道の八王子ジャンクションで相模湖八王子ジャンクション間渋滞8キロなんて看板が出ていたもんですからね、こら中央道に行けないか、 青梅とか日の出出て新青梅帰るかって一瞬考えたんですが、全然空いてて遅れて助かりました。ということで今回ね、キャンプ強化月間の第4回目ということで、ふもとっぱらキャンプ場へ行ってきたんですけども、久しぶりのふもとっぱらやっぱりいいですね。ただやっぱりなんて言うんでしょうか、あ、じゃあ今回はマナー違反はなかった、まあ、内反つうと変ですけどね、17時以降の車も移動はなかったんだ。今回は夏休みの始まりにしてはそういう点では良かったですね。あとは、まあ8月だからレジャーも分散してるっていうのもあるんですかね。とはいうものの、やっぱり土日はね難民キャンプ状態でえらい大混雑のようでございますが、改めてふもとっぱらキャンプって何なんだろうなっていうふうに考えたんですけども、やっぱりあの富士山ですね。そうやって考えると、あの価格、ね、車で、夫婦2人で4,000円、ゴミ袋が1,000円、あ、100円か、ゴミ袋100円でね、4100円で済むっていうロープライス、薄利多売でしょうけどね、ってしまいますね。トイレも綺麗だし水場も綺麗ですもんね。今回はその水場でペグを洗ってる人もいなかったんで、前回はいたんですよ、ペグを洗ってたりね、バーベキューコンロ洗ってる人がね、草原中央トイレとかにある洗い場じゃないところの普通の水場のところなんでね、そういうことやっちゃったんだろうなと思うんですけど、あ、でもいたんだ、炭捨て場、あそこにね煙が立ってました。火ついたまま入れたバカがいたみたいでね、まずちょっとペットボトル水中ってかけちゃったんですけど、あれ良くなかったのかな。でもね、あん中で煙出してる方がやっぱり熱いかなと思ってね、そういうことしましたけど、まあそんなことで、ふもとっぱらキャンプ場へ行ってきて、7月のキャンプ強化月間が終わったんですが、おかげさまを間違って8月がねキャンプに行けない状況になっちゃったっていう裏もあるんですが、まあそんな感じで、楽しくね、過ごしてきたふもとっぱらキャンプ場でのお話でございました。さて第264回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあ、ふもとっぱらキャンプ場のね、お話ということで、まあ、皆さんほとんど知ってるよっていうお話だったかもしれませんけどもね、まあ2人でねその風にやってまいりました。魚ね、アジの開きね、でもね意外とうまかったです。いつもはねバカにしてるって言うと言うんですけどもね、キャンプ場でアジの開きかよっていうような気がしたんですけども、これ意外と使えるなっていうことですね。まあ、あとはこの炭火をどう使うか、結局焼いた後まだ10分15分使えるんでね、この後何を焼くかだけをうまくやればね、朝からでもいいのかななんていうね、いう気が改めていたしましたけども、なんかこうありますか？これ、あとあれか、途中の油で焼いてもいいのかな。ね、魚焼いて、あと途中の油揚げ焼いて、あと何かできるかな、20分、30分あれば。ね、ちょっとこれ、健康的なキャンプも健康的なキャンプって言うと変な言い方ですけどね、和食のキャンプっていうのもこれどんどんチャレンジしてみましょうかね。まあ、誰に見せるわけでもないんでね。ということで今回の配信などは VTOK ライズのブログ http://vstok650.c3net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X、旧 Twitter、ね、言いづらいですね、 X の方でもね、V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いをいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第264回、バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。